さて、よろしいですか。はい、今日のタイトルなんですけど、嵐の中で宣言しなさいということなんですね。一緒に言ってみましょう。嵐の中で宣言しなさい。嵐の中で宣言しなさい。はい、この間嵐、まあ今も嵐かもしれないですけど、台風大丈夫でした皆さん、ね、うちもものすごい台風でね、もう看板が飛んじゃったり、あの津田ハウスのこう津田クライスどっか拾ってきて見つけてきましたけど看板は飛ぶし網戸は破れるし皆さんの家は大丈夫ですか。はい、うちの家もね嵐が吹いてますけど、はい、宣言の話ね、こうさっきのねエリアの日の宣言もそうですし、さっきの証、あれもういない、もういなくなっちゃったね、よりさんのね話もそうですけど、本当宣言が大事だなという、なんか共通してますね、不思議とやる中で。はい、今日の話も嵐の中で宣言。これこうやってもいいですか。この方がいいな、うん、大丈夫ですか。私はこう目を見て皆さんね、こうマスク見てるとね、こうマスクがあると表情がよく分かんないですね。まあ、それでも皆さん目見てますんで、あのみんながああ御言葉入ってるなとか、なんか入ってないなとか分かるので、ぜひぜひ目を見せてくださいね。はい、嵐の中で宣言。
あ、そうだ、
これでね操作できるんですよ。前、まあ、言いましたっけ前、はい、今日の箇所長いんですけど、一緒に読むのも皆さんこれあの御言葉ね、直接御言葉が何言ってるかっていうのも大事なんで、購読しましょうね。よろしいですか。見てくださいね。1が私ね、はい、私たちがイタリアへ向かって船出することに決まった時、パオロと他の数名の囚人は皇帝直属部族の百人隊長ユリウスというものに引き渡された。翌日シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところに行ってもてなしを受けることを許してくれた。キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いた。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクニードス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、かなりの時が経ってすでに断食日も過ぎていたので航海はもう危険であった。それでパウロは人々にこう忠告した。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望んだ通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。小舟を船に引き上げてから、船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、海瓢を下ろし流されるに任せた。3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。 私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立って、ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。14日目にの夜になった時、私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中頃、船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。船が暗礁に乗り上げることを恐れて、船員たちは船尾から錨を4つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。夜が明けた頃、明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。船にいた私たちは全部で276人であった。一緒に3杯十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。はい、ということなんですね。長い話ですねまあ長い話なんですけど、これをギュッと要約したのがこれなんですね。私が読みましょうかね。パウロたちを乗せた船はイタリアに向かって船でした。パウロは人々に危険だと忠告したが、百人隊長はパウロよりも船長たちの方を信用した。しかし暴風が吹いてきたので船は流されるままになり、助かる望みは消えようとしていた。その時パウロは言った。元気を出しなさい。船は失うが誰一人として命を失うものはない。天使が昨夜私にこう言った。恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭する。神は一緒にいる全部すべての人をあなたに任せた。私に告げられたことはその通りになる。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられる。14日目の夜にどこかの陸地に近づいた。船員たちは逃げ出そうとしたが、パウロが言ったので百人隊長がそれをやめさせた。パウロは一同に食事をするように勧め、神に感謝の祈りをしてからパンを裂いて食べた。一同も元気づいて食事をした。どうですか、話なんとなくわかりますか。今日の話は嵐です。嵐、ね、嵐の中で、ね、いろんなことがある。その中でパウロがどういうふうにしたかということを話していきたいと思うんですけど、はい、一番の質問です。3、はい、はい、さあ船を出すか出さないかっていう状況の中で、百人隊長は何か判断しました。何を基準として判断したでしょうか。ありますか。まずは誰の言うことを聞きました。誰の言うこと。船長や、ね、船主、まあ、船主と言いますね。なんか私が調べたのが、私なんて読むんだろうと思って船主でもいい、船主でもいい、ね、の方を信用したって書いてありますね。そして不意を敵しなくて、誰の意見を聞きました。大多数の意見ね、百人隊長の判断基準は、ね、パウロの言うことを聞きました、ね、パウロはただの囚人です。捕まって縛られて牢屋に入ってる人。船主、船主は航海のプロです、専門家。さあ皆さん、あなただったらどっち信用しますか。どっち、専門家の意見聞きますか、一人の囚人の意見聞きますか。普通だったらね、専門家の意見聞きますよね。まあ私たち大体そうなんです。常識的に考えたら、船長、船主の方が航海のことをよく知ってるに決まってるんです、 ね、おまけに大多数の人たちが、いやー、ここの港は難しいからね、こっちにはね、ここは出た方がいいよって言ってたんです。そういう時に何が起きたと思いますか？そんな時に何かが起きた、状況に。何が吹いてきた？暴風の前に何か吹いた。そう、南風が静かに吹いてきたの、ね、お、これはうまくいった。みんなで書いてください。静かに吹いてきた人々は望み通りにことが運ぶと考えたでしょ。皆さんそういうことありませんか、ね、ああ、これはうまくいきそうだっていう風が吹いてくるんですよ、静かに。そうするとこれが御心だ、出発。さあ何が起きるでしょう。暴風が起きるんですね。体験ありますか。状況を見てやってるとこうなんですね。状況を見て、風緑って知ってますか。風緑、風緑よくして ね、こう風が吹くとこっちだって、ね、こっち風が吹くとこうだって、ね、状況の風緑こう。これやってるとですね、翻弄されるんです、ね、皆さん状況が良くなるとそれが御心。ごめんなさいね、仁さんのメッセージはね、質問が多いんですね。こう黙ってるとね、次に行けないんです。状況が良いことが御心でしょうか。イエスノーノー。いつも、まあ時々そうかもしれないけど、いつもイエスとは限らないね。専門家の言うことがいつも正しいでしょうか。ノーね。ところがね、私たちね、よくね、専門家ね、偉い先生がこう言った、コロナの専門家がこう言ったね、政府がこう言った。学校の先生がこう言った。ね。なんかまあ、ね、いろいろね、偉い人、権威者が言うと、そうだと思っちゃうんです。もちろんね、先生とかの意見、アドバイス受けるのは大事なことですよ。あのね、牧師先生の意見聞くなとか、そんなこと言ってないですからね。誤解しないでくださいね。いろんなアドバイス、親のアドバイス、学校の先生のアドバイス、牧師のアドバイス、必要なんです。じゃあ、自分で御声を聞かないのっていうことになるわけですよ。わかりますか。で、大多数の意見、これが日本人弱いんですよ。ごめんなさい、日本人だけじゃないです。どこの国、韓国もミャンマーもみんなもそうです。ローマ時代のこの人たちもそうです。大多数がこう言った、どうしますか、ね、大多数がエルサレムに行かないでっていうのに、ね、パウロはそれでも行くって言ったんです。どうやって、皆さんの判断基準は何ですか。親がいいって言った、学校の先生が言った、みんながこうするから。これでいくとね、暴風に遭うんですよ。ね、特にこの夏のそよ、南風がそよやかに静かに吹いてくるんですね。こう、 うまくいったじゃん今これ、あ、これ御心だよ。気をつけてください、危ないです。内側から来る聖霊の御声が本当に OK と言ってるかどうか、ね、それなんですね。それで動かないと、内側から来る精霊の OK サインがなしで、状況だけ、外側の状況で決めると、後でとんでもない目にあります。私何回も経験して、皆さんは経験したことある人、ね、暖かい南風に乗っていったけど、暴風だった。何回もやってますよ。ね、あのね、あの、うちの、あの、家族の歴史の中でね、成田事件っていうのはですね、成田事件。あの、子供たちもまだちっちゃかった頃なんですけど、成田空港に行くんですね。成田空港に行くのに、いつもだったらバスで行くのに、あの、私があれこれ調べたんですよ。で、調べたら、あの、電車で行ったらもっと安いし近いってことが、分かったというかね、それで、これで行こう！ね。で、まあ、まあ、うちの家族はね、もうお父さんがそう言うんだからということで、みんなそう来てるわけです。まだ勇気あきはちっちゃい頃ね。で、まあ、電車に乗って、なんか、あの、成田、京成成田って言うんですけど、ごめんなさい、関東の話ごめんなさいね。ね、その私鉄に乗り換えるんだけど、この乗り換える場所で、なんかね、その私鉄の乗り換え口がないんですよ。あれおかしいな。あれおかしいなって。私はね、その時、もう海外旅行ですからね、海外、選挙に行くんだけど、こんなでっかいね、スーツケースだな、ガラガラガラガラ持ってね、暑いのにね、あの、JR 出た後ね、あれない京成成田。おかしいな、おかしいなって。このはずなんだけどなって。子供たちちっちゃいのに指なって、このスーツケースガラガラガラガラね。20分 ?30 分えらい目に遭いました。私はこっちだーって言って、ね、こうだと思ったけど、そうじゃないことがね、 で、以来私が何かあるたびに、成田やらないでね、成田。成田事件。そのたびに、ああ、そうね。確かにね、自分の思いでこうだって言うと間違えることが、ね、たびたびあるんです。成田事件。皆さんありますか？ね。そうだと思ったのに。ね。皆さんの判断基準は何ですか？ね。大多数が言った？みんながそうやってるから？ん？親とか先生が言ったか、専門家が言ったから？ね。もちろん、参考にしてください。それが全部ダメだというんじゃありません。でも最後に決めるのは自分と聖霊様。アメン。うちにおられる聖霊様の内側から来る平安があるとき、ね、もしそれがなかった、なんか不安だ、祈ってください。とことん聖霊様、平安が来るまでストップします。今動かないでいます。内側から来る平安を与えてください、ね、もちろん状況の印もありますけど、本当の平安があったら、ゴー。その時には嵐があっても行くんです。わかりますか？ね。チェックしてください。ね。そして最後は信仰を持って踏み出していきます。ね。はい。皆さんの判断基準。ね。状況か、他の人の意見か、それとも聖霊の御声か。チェックしてくださいね。はい。2番行きましょう。3。はい。パウロは、この状況の中で何を信じて宣言しました？はい。この状況って分かりますよね。私たちこれね、聖書読んでるとき結論が分かってるから安心して読むんだけど、この人たちは生きるか死ぬかやってるんです。ね、船が、ね、大嵐。皆さん、船乗ったことあります？私ね、ミャンマーの私の住んでるすぐ隣はこう、結構湖でね、ボートに乗って村に行くんですね。これがね、嵐になるとすごいんですよ。こうなるの。みんなしようって感じなんですね。ね、船ナンパしたことないでしょ？まあ、私もないけど、こんなちっちゃい船でこんな揺れるんで、こんな最初怖くてね、あれで嵐になったら本当にこう助けてなるだろうなと思って、そういう状況です。そういう状況で皆さんどういうことを宣言しますか？口に言いますか？見たらね、その前見たら、助かる、生きる望みを絶たれようとしていったって書いてあるんですよ。生きる望みがほとんどなくなってたって。そういう状況の中でパウロは何て言ったでしょうか？パウロはどういうことを言いました？元気を出しなさい。どうやって元気出すんでしょうね。元気出しなさい。肯定的ですか、否定的ですか？肯定的な言葉。すごいね。もう死ぬかもしれないって言ってる中でね、元気出しなさい。言葉が肯定的なの。ね。誰一人として命失うものはない。ね。さあ、パウロは自分の言葉を言ったでしょうか、誰の言葉を言ったでしょうか？その後。誰が私にこう言ったって？天使ね。天からの啓示を語ったんです。アーメン。もちろん自分の意見も大事なんですけど、啓示。皆さん言ってみましょう。啓示。啓示を語る。ね。啓示があったんです。神はこう言われた。だからこの通りになる。だからどんなに嵐が起きようと、死にそうになろうと、揺れないんですね。これは強いですね。これが、イエス・キリストを信じて生きる人たちの強みです。雨ですか？世の中がどんなこと言おうと、ニュースが何言おうと、政府が何言おうと、神はこう言われた。だからこうなる。雨ですか？そしたらね、世の中がどんな騒ごうと恐れないんです。会社でどう言おうと、学校で何言おうと、友達がどう言おうと、神は私にこう言った。その時から嵐が収まります。雨ですか？ね。で、必ず、その通りになる。どこだ？ね。皆さん、元気出しなさい。2回も言ってるの。ね。ね。パウロ、恐れるな。パウロにはビジョンがあったんです。ね。ローマで皇帝の前に立つ。これ、前から言われてるんですね。もう、ずっと最終ビジョン見てたらね、前言いましたっけ？途中はいろいろあってもいいんですね。前話しましたよね。ね。最終ビジョンあったら、それに行く道はいろいろあるんです。でも恐れなくなります、ね、私はね、天使が言ったんです。恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない、ね、神は一緒にいる人と全部の人を任せたよ。だからもうパウロは、あ、恐れなくていいんだ、ね、みんなの前でこれを宣言したわけです。パウロ以外の276だっけ、275人は、ね、どうしようどうしようどうしようどうしようこうだったんです。 死んじゃうよ、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。こういう時にどうしますか。そうだね、死んじゃうねって言いますか。ね、大多数はそうでも、パウロ一人は、神はこう言われた。ね、大丈夫だ、助かる。誰一人と死なないって。わあ、これが信仰者の強みです。で、これは自分で勝手に出任せで言ってるんだったら説得力ないんだけど、神からの啓示があったわけです。皆さん、神様の言葉、ありますか、ね、聖書を持ってれば神の言葉があるんじゃなくて、聖書から聖書への声を聞いて受け取って、聖書を読んでる中で、これが自分の与えられた言葉だ、そういった経験ありますよね。それが啓示です。ね。さあ、その時にどういう言葉を言うか。必ず、ね、今日の暗唱聖句がこれなんですよね。言ってみましょうか。使徒の27の25。3、はい。ですから、皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことは、その通りになります。アーメン。わー、こう言ってみたいですね。言ってみましょうね。私に告げられたことは、その通りになります。私に告げられたことは、その通りになります。アーメンですか。皆さん、神様から告げられたことありますか。祈りの中で、御言葉を通して、聖書を読む中で、自分が告げられた、神様が語ってくださったビジョン、使命、必ずその通りになります。信じますか。言った通りなんです、ね、この嵐の状況の中でどういう言葉を語るか、これで人生決まるんですね。で、私たちがよくやっちゃうのは、こう、なんていうのかな、否定的な言葉、いやー難しいよとかね、できないよとかね、そりゃ無理だよとかね、あと何ですか、うまくいかないよ、わかんないなって。私も結構ね、そういうことを言っちゃうんだなっていうのが分かったのは、水曜日にモルックやってるんですね。モルック知ってますか。木のポープ投げるやつ。フィンランドのね、ゲームなんですけど、それやるときにね、例えばそこの12番のあれを当てるっていうときに、私自分で気がつかなかったんだけど、必ずなんていうの、いやーそれ当たるけど難しいねとか、なんか必ず最後に否定的なこと言うんですって。自分じゃ気がつかなかった。で、それを教えてくれてね、ジンさん必ず最後にそのなんかできないとか言うねって。そうだったの、僕、あらまあ。で、即座に悔い改めて、いやできる、大丈夫、あれ倒す。それから投げることにしました。まあ、それから点が良くなったかどうかちょっと分かんないですけど。とにかくね、自分にそういう癖、習慣がある。で、私もね、こう、まあ、青先生よく知ってるんですけど、苦手なこと言われたら、とかね、難しいよとか言っちゃうんですね。で、これなんか私の癖らしくて、あ、これはまずいなと思ってね、直すことに今努力中です。練習中です。これ癖っていうのはね、一日じゃ治んないんです。何回も繰り返し繰り返し練習ね、何回も、あ、なんか嫌なことお願いされた。嫌なことっていうわけじゃなくて、なんていうの、まあ、まずは考え方が変わらなきゃいけないんだけど、なんていうの、まあ、最初はなんか、とか、難しいですとか、なんか言いたくなっちゃうんですよね。でも、あー、やります。あー、やってみます。まずはそこからね。ごめんなさいね。まず段階的に、ね、いきなりね、大丈夫ですとかじゃなくて、まず口から直してみようかなって。ね、気持ちはちょっとまだあれなんだけど、いやいやなんだけど。ごめんなさいね。口からやれば、ま、気持ちも変わるかなと。で、やってみたらね、案外簡単だったりするんですね。うん。ということで、皆さん練習してみましょう。はい。じゃーん。黙って聞いてたら練習にならないでしょ。神の口は私の口から出てくる。いい言葉だと思いません。阿部先生みたいに。思いません。なんかだんだん似てきた。神の口はね、あ、神の口からは私の口から出てくる。誰の口から。仁さんの口からじゃないよ、ね、あなたの口から、ね、一緒に言ってみましょう。神の力は私の口から出てくる。神の力は私の口から出てくる。信じますか。じゃあ神の力ちょっと出してみましょうか。皆さん、いきますよ。私の後についてください。大丈夫だ、なんとかなる、可能性がある、必ず道はある、やってみよう、やればできる、あ、主がなしてくださる、 主にできないことはない。主の力によって私は何でもできる。アメン、アメン。なんかデモみたいになってきた。なんか決起集会みたいな感じ。私こういうスローガン好きなんですね。スローガン、自分を応援するんです。わかりますか？自分で宣言したら自分に一番近い耳は誰だか知ってますか？どの耳？そう、十何センチだろう、15センチ、20センチ。自分の耳が一番近いんですよ。あなたの耳に神の言葉を聞かせてください。アメン。自分でこうできればできるって言うと帰ってくるんです、ね、大丈夫だって帰ってくるんです。ね、耳が聞いてるんですよ。逆に言うとできないダメだとかって言ってると、その通りに耳が信じるようになるんです。わかります？単純でしょ。人生これできるの、これるありますか？これ皆さんマスクしてんね。口揺れで一つできるの安いもんじゃないですか。金もかかんない。お金かかってる段だと困るけど、これただ喋るだけ、リップサービス。わかります？これで人生変わったら安いもんだ。ねえ、だったらやったのに、やらなきゃ損損。ねえ、徳島に行ってきたからなんかそういう感じ、泡でやらなきゃ損損。ねえ、徳島の人はわかるかもしれない。なんだっけ？ねえ、これね、どっか書いて宣言してください。壁に貼っつけてください。で、口癖のように言ってください。癖っていうのはね、意識しないと治らない。さっきの私のモルックじゃないけどね、難しいねとか、できないねとか、言っちゃダメなんだって。ね、できる。ね、恐れるな。大丈夫だ。ね、まずは、ね、言うことからね。あなたの信仰の通りになりますように。アメン。アメンですか？宣言、宣言。ね、普段の生活の中で。これ私自分に言い聞かせてるんですよ。わかりますよね。私も途中ですけど、ね、なんか私が否定的なことを言ったらしてきてください。すいません。もうね、バシバシ言ってください。人生それ否定的じゃない。あ、ごめんなさい。その場で直しますから。ね。バッチリコーチングしてくださって感謝します。よっしゃ、次。3、あ、はい。船にいた一同は誰の言うことを聞くようになりましたか。はい。誰の言うことを聞くようになりました？誰？前は百人隊長とか選手はパウロの言うことを聞きました？聞かなかった。聞くわけないよね、一人の囚人が言うのにね。何分からない、航海のこと、海のこと分からない人が何言ってるんだって言ってたのに、パウロが言うことが当たっちゃったわけです。ね、パウロはだからね、だから僕が言ったじゃないのとは言わなかったね。まあちょっと言ったかもしれない。でもね、パウロはね、それで、神は天使が通して私にこう言われましたって言った。おー、この人なんか違うわ。この人が言うと本当にそうなる。ね、この人、神の人だ。と言って、そこの、船にいる人みんなの態度が変わっちゃったの。パウロに対する態度、パウロが言うと当たる。未信者よ、もちろん。全然神様信じない人がね、あ、パウロは神の人だ。それでパウロが今度ね、なんか兵士たちがなんか逃げようとしたんだって、船に乗って。それであの人たちね、とどまないと助からないよって言ったら、百人隊長が聞きましたか聞かなかったか。パウロの言うこと聞きました？聞くようになったの。囚人が言ったことよ。船長でも何でもリーダーでもないんだよ。ただの牢屋にいて罪人。あの人たちね、このまま船にいたら助からないよって。だから、百人隊長、あ、そうかって。すぐその通りしたんです。すごい変化ですね。それだけじゃない。ね、その後、ね、ああ、今までね、食べてないけど皆さん食事しましょうって。ね、大丈夫。ね、皆さんね、船だけ失われて誰も、なんだっけ。ね、どうか食べてください。ね、あなたの頭から髪の毛一本もなくなること、とにかく死なないですよ、言ったときに、みんなはそこで生産式やったんです。すごいですね。船の中にいた276人が未信者なのに、パウロ一人によってみんな一緒に生産式やった。パンを割いて食べて、それで皆さん一度は元気づいた。ね。みんなを元気づける人なんです。アメン。みんなを励ます人になった。わー。パウロがね、一人がいるだけでその場の雰囲気が変わるんです。これが霊的指導者です。ね、霊的指導者っていうのはなんかこう偉い人じゃなくて、囚人でもいいんですよ。ね、それこそヨセフ、ね、 奴隷として、ね、牢屋に入れられて、それが神様お立てになって首相になるんです。皆さんが今いる職場で、家庭で、皆さんがその共同体のために取りなすとき、祈るときに、その場で神様の御国を宣言するときに、そこが神の御国になります。アーメンですか、ね、今いるところでどういう立場か関係ありません。社長なのか平なのか関係ありません、ね、学生なのか先生なのか、その共同体の中のために祈っている人が霊的指導者です、ね、誰も知らないところでその家庭のために、地域のために、会社のために、職場のために祈っている人、ひざまずいて祈ってたら、その人を通して周りが御国になっていくんです、ね、パウロがそうだったように。そして周りの人たちを元気づける人になります、ね、でこれはね、本当にいきなりなるもんじゃないんですね。本当にこう今日の順番、ね、一番読みましょう。3、はい、御国を、あ、御声を判断基準とする。2番、信仰を口で宣言。3番、アメン、ね、今日ね、本当に御国、主の御国、あ、ごめんなさい、主の御声、聖霊の御声を判断基準として、ね、御心に従っていくときに、これは日々の積み重ねです。小さいことでいいんです、ね、今日は何すべきかな、あの人にどうやって喋ろうかな、主の御声を聞いて判断する。次に2番、ね、信仰を口に宣言する。大丈夫だ、できる、やってみよう、なんとかなる、ね、主がなしてくださる、ね、この職場は神の御国になる、アメン、ね、私の家庭は、職場は、学校は神の御国になるんだ、普段から言ってる通りになるんですね。で、そうしていくうちにだんだん霊的指導者、霊的指導者っていうとなんか、いや指導者なんてリーダーなんて私はと思うかもしれません。そんなことないです。皆さんが主がお立てになりました。霊的な目では皆さんもうリーダーなんです。その学校で、職場で、家庭で、ね、未信者の家庭の中で、もしくは学校ば、周りがみんな未信者、OK、あなたの祈りによって職場変わります。でも、この1番、2番を毎日地道にやっていく中で、少しずつ変わっていくんですね。だったらね、皆さんその場でね、現場を御国にしましょう。アーメン。現場に御国につくか、いきなり伝道するっていうんじゃなくて、まずは自分の判断基準変えてください。そして言葉を変えていきましょう、ね、この職場はね、やったらやんないね、もうこういう社長はこういうし、同僚はこういうし、そういう職場になります。でも、あ、ね、まあ、なんて言ったらいいかな、皆さんならなんて言います、職場が難しかった、ね、あ、ね、やってみよう、ね、できます、ね、やってみます、この職場が変わります、あの嫌な社長が変わりますとかね、まあ何でもいいんだけど、ね、上司がね、ね、関係が良くなります、ね、言うだけで安いもんじゃないですか、さっき言ったように ね、 ね、言ってみると自分の気持ちが軽くなります、まずは、ね、ね、難しいよって言うと本当に難しくなっちゃう、ね、そうしていくうちに御国となっていくんですね。アメンですか、ね、皆さんいるところ、じゃあ、ね、4番、3、はい、人生の嵐のような状況の中で、あなたはどのように宣言しますか。はい。ね。人生の嵐のような状況、皆さんありますか。ね。いろいろあって、その私も考えたんですね。どういう時が嵐かなってね。まあ、今までもいろいろ嵐あったんですけど、最近の嵐は、そうね、その家庭。ね。あの、この間のスタッフリトリートっていうのがあったんですね。7月10日に。ね、私日付調べたので宿題出されて、家庭がどの程度神の国になっていますかって、ね、宿題が出たんで、まあね、うまく答えられるようにね、準備してたら、その日の朝に喧嘩しちゃったもう気持ち最悪もう車の中までこんなんなっててね、でドア開けた途端、おはようございますって言われる、この矛盾ね教会に着いたら、おはようございますさっきまでこん家庭がこう、まあそういう中で家庭がどのくらい神の国になってますかって、俺もう何も、まあ全然ですって答えたんです。ね、それが7月の10日。私調べたの、日につけ。でも、その後からずっとこう家庭が御国かと思ってね、はぁって感じだった。まだ言葉がまだ否定的だったんですね。でもまあとにかく、まあ、御国になりますように、ね、やっていく中で、 まあ、この8月いろんなことがあったんですね。まあ、まずは結婚20周年だということで、あの結婚20周年なんです、ね。でまあまあ、私は何も考えてなかったんですね。まあ、ちょっと外食すればいいやぐらいに思ってたのが、まあ、旅行に行きたいと2人で、ね、でああそうってで私そういうの苦手なんですね。ごめんなさいね。でもあでも家庭が三国、ね、家庭も三国と思って、じゃあまあどっかそういうの探してきてって言ったら、自分で本当にいいところ探してきて、まあなんていうの、二人で一泊旅行、ね、子供たちがちっちゃいうちはできなかったんですね。でまあミカも大きくなったし、まあねできるかなと思って、まあ子供たち留守番ちょっと頑張ってくれたんですけど、あの二人で行ってきましたまあね喜んでねくれてね、すごく、まあ、妻が喜ぶ姿を見て、あ私もあちょっとはできたかなと、ね、あの私も良かったんですよ、ね、だからあ、ね、家庭が三国かって、ね、で今度は子供、ね、子供がこれまたね、あのね、政治がサッカー見に行きたいって、ね、サッカー観戦したいって、コロナ感染じゃなくてサッカー感染なんかねサッカー感染かね、苦手なんです、わかりますか。サッカーまあね、まあやるんじゃないか、サッカーやれって言ったらできないけど、まあ見に行くならいいかと思ったけど、これがまあスマホで調べてなんかチケット買って、チケットも高いんですよこれがね。まあでもね、徳島の鳴門の何ポカリスエットスタジアムっていうんですか、まあそのサッカー競技場ね、チケット買って旅行して、そこで夜終わりからそこで家族で泊まって、その中でまあなんていうのかな、自分の中でいつも、ね、宣言して、ね、家庭が三国家庭が三国家庭が三国、ね、でもまあね行って結論的には良かったんです、ね、もうね徳島ボルティスと大阪ガンバ、ね、頑張ってね、このなんていうので徳島勝ったんですけど、ね、すごくね、まあ政治だけじゃなくてね、秋とかね、浩二美香もすごく初めて、私もサッカー観戦するの初めて、ね、なかなか面白いですね。ね、みんなでわーってね、応援してね、まあまあその中でもちょっと何回かちょっと私がイラッとしてこうなんていうの、で、私がこんなに頑張ってやってるのにとかね、なんかあったんですけど、そこはグッとこう、ね、ここで爆発したらもう三国が地獄になっちゃう。なんか、ね、家庭が地獄になっちゃまずいからね、せっかく家族旅行行ってて地獄になっちゃまずいんで、いか、なんていうの、何回かあったんですよ、やばい場面がね。でそこで、んでもね、もう顔には出てたかもしれない。ごめんなさい。でもね、まあ、なんとかこらえて、楽しくやってきました。ね、子供たちも喜ぶし、その後はね、海水浴もするし、あとはなんだね、妻と娘はショッピング夢タウンだっけね、ショッピングもこれまたな、まあいいや、まあ言うと良くないね、うん、とにかく付き合いましたそれに、なピンチを残る嵐いるね、心の中こんな嵐になるときに黙れ沈まれちょっと待ってね、嵐を沈まれね、で家庭が三国ね、三国を来たれ、アメン、私の家庭に。一緒に言うね、三国を来たれ、私の家庭に、三国を来たれ、私の職場に、三国を来たれ、私の学校に、三国を来たれ、私の地域に、アーメンですか。宣言しましょう。宣言するときに、まあ今すぐじゃないかもしれない、でも確実に変わってきます。まずはここに三国来ます、ここ。そしたら周りに、だんだん。私がね、これやるときにイメージしてた絵がね、ブワーン、嵐。嵐の中に誰がいますか？イエス様。嵐来るんですよ。ね、クリスチャンになったら嵐が来ない？とんでもない。問題、困難。でもその中に誰が乗ってますか？イエス様が乗ってたら大丈夫です。黙れ！静まれ！嵐を見ます。どんな問題の中でも、どんな困難の中でも、大嵐台風の中でも、イエス様一緒にいます。イエス様みんな今一緒にうちにいますか？宣言しましょうね。嵐を沈まれ。私の経済問題、私の健康問題、沈まれ。黙れ。ね、私の、何しようかな。人間関係問題、将来の問題、黙れ。沈まれ。具体的に宣言してください。イエス様、私このイメージなんですね。嵐がやみますね。この歌知ってます？ 知ってる方もし手を挙げてください。ああね、よかった。最近こういう聖歌とかあんまり歌わないんですよね。でもね、私この歌好きなんですね。人生の海の嵐に、ね、一緒に賛美する中で私たちね、今日宣言しましょう。今日のメッセージ聞いて終わらない、終わりにしないようにしましょう。人生の嵐起きます。別に脅してるわけじゃなくて必ず来ます。今は平安じゃなくても必ず来ます。でもこの宣言するのが口の習慣になって、口癖になっている人はその嵐の中で平安を得るんです。アメンですか？皆さん今人生の嵐、どんな嵐を体験してますか？健康が大変だった方もいらっしゃいます、ね、大変でした ね突然嵐来ました ね、まあ、あとはね、健康だけじゃなくてね、職場もね、いろいろあります、ね、人間関係、家庭、ね、将来、その中でイエス様体験しましょう。人生の海の、人生の海の嵐に揉まれ、きし好みも不思議なる神の手により、命広い死ぬ愛しづけき港につき、我は今やの海の嵐に、人生の海の嵐に揉まれ、きし好みも不思議なる神の手静けき港につき、我は今安ろ、救い主イエスの手にある、見舞い静けき愛しづけき港につき、我は今安ろ、救い主イエスの手にある、の声でお祈りしましょう。私たちの人生の嵐の中で、問題の中で宣言しましょう。大丈夫だ、主が共にいる、黙れ静まれ。あなたの家庭の問題の中で、職場の問題の中で、地域の問題、人間関係の問題の中で、財政的な問題の中で、健康の問題の中で、嵐の中で宣言してください。神の言葉を言ってください。お祈りしましょう。人間関係、私の働きが御国になります。
その人生の現場の中で主を本当に言った通りに私に主が語られたことは必ずその通りになると主の御国をどうか主をここに宣言します。嵐の中で主を戦っている方がいるでしょうか。この中で主を人生の問題の嵐の中で悩んで状況の波に揉まれている方がいるでしょうか。主が語ってください。主からの啓示を与えてください。主の言葉を宣言する勇気と信仰を与えてくださいますように、どうか主を見せてくださいます。愛しづけき、
愛しづけき、港につき、我は今安ろう、救い主イエスの手にある、祝いとも安し。
お祈りいたします。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。愛する天の父なる神様、御言葉ありがとうございます。今日私たちは神様の前で、そして嵐の前で宣言します。主の語ったことは必ずその通りになります。私たちが口で告白するときにその神の力が出てくることを信じます。どうか主よ、私たちの状況が変わります。家庭が変わります。親子関係が変わります。夫婦関係が変わります。家庭が御国になります。職場が御国になります。学校が御国になります。人間関係が御国になります。将来が御国になります。そして健康が神の国になります。体が神の国。どうか主よ、私たちの言葉を変えてください。語る言葉を主よ、あなたから来る啓示で満たしてくださいます。そして私たちを通して神の御国が広がっていくときに主の栄光が表されますように、どうか私たち主よ、あなたがこの船に共にいてくださるので、私たちは平安です。どんな嵐の中にあっても主が黙れ静まれ平安あれ宣言するときに、私たちの心からこの御国の平安が拡大していきますように、主にお委ねして感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。